小野でございます。本日はお忙しい中、お時間をいただき、誠にありがとうございます。改めまして、本年度より代表取締役社長に就任いたしました。皆様におかれましては、引き続きのご支援とご指導を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。本日は上期の実績をご報告し、その後、当社のこれまでの取り組み、当社を取り巻く環境と経営課題についてご説明させていただきます。またその後、さらなる事業成長に向けた私の抱負についてもお話をさせていただきます。それでは早速、上期決算についてご説明いたします。3ページをご覧ください。上期の実績についてご説明いたします。売上収益は7491億円。前年同期比10.3%増。為替中立で6.2%増。営業利益は688億円。前年同期比14.4%減。為替中立で18.4%減。非経常的な要因を除いて計算した既存事業ベース営業利益は693億円。前年同期比8.9%増。為替中立で2.7%増。親会社の所有者に帰属する四半期利益は384億円。前年同期比21.3%減。為替中立で24.7%減。売上収益、各段階利益ともに想定を上回る進捗となりました。営業利益及び親会社の所有者に帰属する四半期利益は、前年第2四半期において計上いたしました。オセアニアにおけるフレッシュコーヒー事業の譲渡益の反動により減益となっております。4ページをご覧ください。今年度上期は変動の激しい外部環境、また厳しいコスト環境が継続する中、主要国においてお客様の需要を着実に捉え、全セグメントでコアブランドに活動を集中させてまいりました。また増収の効果、およびコストマネジメントのさらなる推進により、原材料高、エネルギー高等のコスト影響を吸収してまいりました。その結果、売上収益および既存事業ベースの営業利益については、上期としては過去最高を達成することができました。5ページをご覧ください。当社の力強い事業成長を支えているこれまでの取り組みについてご説明いたします。当社は主要国における市場環境、お客様の思考の変化、需要を着実に捉え、機動的で強固な事業基盤を構築してまいりました。その中で一貫して全セグメントでのコアブランドイノベーション、事業構造改革の推進、および将来に向けた成長投資に取り組んでまいりました。以下、事例を交えながら紹介させていただきます。6ページをご覧ください。まず、継続して行ってきているコアブランドイノベーションについてご説明します。2023年もコアブランドイノベーションの進化を目指し、全セグメントで取り組みを強化いたしました。天候要因や景況感悪化のリスクなど、需要変動が激しい環境の中、主要ブランドの販売数量を伸長させることができました。日本においてはサントリー天然水、グリーンだからが新商品発売やマーケティング活動強化が寄与し、好調に推移、上期として過去最高の販売数量を達成いたしました。APAC、アジアパシフィックではベトナムの T プラス、オセアニアの V などが新商品発売も寄与し、引き続き販売数量が伸長。欧州ではフランスのオアシスが上期として過去最高の販売数量を達成。英国のルコゼロについても、ブランド活動の強化により、特にルコゼロスポーツで販売数量が大きく伸長しました。主要市場における需要の変化をいち早く捉え、コアブランドイノベーションを継続した成果が着実に出ていると手応えを感じております。7ページをご覧ください。次に将来に向けた成長投資についてご説明します。さらなる事業成長を支える安定的な供給の実現に向けて、日本、海外の生産体制の増強等、 必要な成長投資には積極的に取り組んでおります。加えて、8月3日のリリースで情報を共有させていただきました通り、新たなカテゴリーへの挑戦に向け、オセアニア市場における RTD 事業展開の準備を開始しました。また引き続き、M&A 等の新規投資機会についても積極的に探索しております。8ページをご覧ください。先ほど触れましたが、先週現地にてリリースを実施しましたオセアニア市場におけるフルコアサントリーとビームサントリーの協業についてご説明します。オセアニア市場は今後も成長が期待できる重要な戦略エリアの一つです。今回、フルコアサントリーによるオセアニア市場での飲料事業のさらなる成長加速に加えて、伸長著しい RTD という新たなカテゴリーに挑戦していくにあたり、ビームサントリーと協業していくことが、両者にとってシナジーを最大化できる取り組みであると考え、準備を開始することとなりました。今回の協業は、当社のグローバル戦略を推進する上でも重要な意味合いを持っております。飲料事業における将来の成長を支えるサプライチェーンの強化を図るとともに、オセアニアで新たなカテゴリーに挑戦し、グローバルな事業成長を加速させてまいります。9ページをご覧ください。サスタナビリティへの取り組みについてご説明します。引き続き、水、温室効果ガス、プラスチック、この3つを重点領域と位置づけ、各セグメントで2030年目標達成に向け、しっかりと進捗しております。社会課題の解決に向けて、グループ一丸となってサステナビリティ経営の推進に継続して取り組み、情報開示の拡充も進めてまいります。10ページをご覧ください。次に当社を取り巻く環境と経営課題について説明いたします。上期及び足元7月の状況を見ても変動が激しく不確実性の高い事業環境が続いており、当社事業も影響を受けております。リセッションリスクに加え、インフレの高止まり、またお客様の思考の変化、価値観の多様化が加速しております。こうした厳しい環境下だからこそ、経営課題に対しスピーディーに対処し、引き続き強い事業構造へと進化させるべく取り組んでまいりました。日本での価格改定や自販機事業での構造改革の推進、海外での機動的な価格改定を含めた RGM、レベニューグロスマネジメント活動の徹底など、高収益、高利益な事業体質への進化に向けての取り組みにより、着実に成果を上げてまいりました。加えて、持続的な事業成長に向けた基盤強化、サプライチェーン強化に向けた積極的な投資、新カテゴリーへの挑戦など、将来のさらなる成長に向けた打ち手も加速させてまいります。11ページをご覧ください。最後に代表取締役社長として私が力を入れていく領域についてご説明いたします。グローバル飲料企業として質の高い成長、すなわち利益を伴う持続的な成長に向け、ブランド戦略強化、事業構造改革、ダイバーシティ、サステナビリティを重点領域と捉え取り組んでまいります。コアブランドイノベーション継続により、既存事業の基盤をさらに強固なものにしていくとともに、ボスなど戦略ブランドの展開エリアの拡大、クロスセルの取り組みも加速させてまいります。加えてグローバルなサントリーブランドの創造にも挑戦してまいります。また、高収益、高利益な事業体制の進化に向けて、全セグメントにおいて構造改革を推進してまいります。ダイバーシティについては、すでにグループ社員の6割が日本人以外という状況で、多様性のある人材が融合し合い、共同を進めております。また今年からは、新たに CEO に就任したシェイカー氏が、日本、海外のシナジーを高めるために、日本事業のサポートもする形になりました。今後も異なる考え、価値観を融合しながら、新たなイノベーション、アイデアを生み出し、実現していく強い組織にしていきたい。 そして競争力の向上につなげていきたいと考えています。またサスティナビリティについては言わずもがなですが、社会お客様からの信任を得て今後もグローバルに事業を継続していくために重要な経営課題の一つだと考えています。世界のルールメイキングをリードしている欧州やリサイクルペットをはじめ資源循環で進んでいる日本、まだまだこれからのアジアなどリージョン間の違いも大きいですが、グローバルシナジーを生かしリージョン別に適したアクションを推進することで2030年目標に向けて着実に歩を進め、企業価値の向上を図ってまいります。私からの説明は以上です。12ページをご覧ください。
はい、では私大塚から決算補足説明をさせていただきます。13ページ目をご覧ください。セグメント別の業績です。以降セグメント別の説明につきましては非経常的な要因を除いた既存事業ベース為替中立でご説明いたします。売上収益は全セグメントで増収、日本は販売数量と価格改定を寄与し増収、海外は需要環境のばらつきが見られる中機動的な価格改定を含めた RGM リベニューグロスマネジメント活動の徹底を寄与し、すべてのセグメントで増収。セグメント利益は日本、欧州、米州で増収効果及びコストマネジメント徹底によりコスト増を吸収し増益。APAC は西洋飲料事業が増益となる中、健康食品事業の減収が影響し減益となりました。14ページをご覧ください。まず日本事業についてです。売上収益は3282億円、セグメント利益は170億円。飲料市場は人流の回復や好転の影響を受ける一方で価格改定の影響もあり、市場全体の販売数量は 98% と前年を下回って着地したと推定しております。これに対し当社は、引き続きコアブランド集中活動を展開、新商品発売やマーケティング活動を寄与、販売数量は前年比 101% と伸長し、上期としては過去最高となりました。全チャンネルで市場成長を上回り、シェアをさらに拡大いたしました。売上収益は価格改定効果が大きく寄与し、数量成長を上回る前年比 107% の増収で着地。引き続き価格改定による単価改善の成果が着実に出ております。セグメント利益は原材料高及び円安等の影響が想定内に収まる中、増収効果及びコストマネジメント徹底により増益となりました。15ページをご覧ください。次にアジアパシフィックです。売上収益は1827億円、セグメント利益は227億円。アジアパシフィックでは清涼飲料事業及び健康食品事業のフォアブランド集中活動を継続。清涼飲料事業はベトナムの前年第2四半期からの需要拡大の反動影響を受ける中、主要国において堅調に推移しました。売上収益は主要市場における機動的な価格改定を寄与し増収。セグメント利益は上期を通して健康食品事業の減収の影響が大きく減益となりました。ベトナム飲料は一般店チャンネルが引き続き堅調に推移、 T プラス、スティングへの集中活動が寄与し販売数量が伸長。タイ飲料はインフレの低下や観光客需要の回復が見込み進み、需要が堅調に推移する中、ペプシブランド T プラスが伸長。健康食品事業は健康食品市場全体へのお客様の需要減少が続いている中、 ブランス、エッセンスドームチキンへの活動を徹底。販売トレンドは徐々に回復しております。オセアニア飲料は引き続き V へのマーケティング活動強化や、ボスの二桁成長が寄与します。16ページをご覧ください。次に欧州です。売上収益1645億円。セグメント利益は265億円。第2四半期において天候不順や前年の需要拡大の反動影響を受ける中、引き続き主要国においてコアブランド集中活動を強化したことにより、主要ブランドは伸長しました。売上収益は価格改定を含めた RGM を寄与し増収。セグメント利益は原材料高及びエネルギー価格上昇の影響を想定通り受ける中、増収及びコストマネジメント徹底により増益を達成。フランスは主力ブランドオアシス、シュエップス及びオランジーナに引き続き活動を集中。前年第2四半期における法定による反動影響を受ける中、オアシスは引き続き前年を上回り、過去最高の販売数量となりました。英国は引き続き堅調な事業に伝えられ、主力ブランドルコゼードが伸長。ルコゼードエナジーが引き続き堅調に推移したことに加え、ルコゼードスポーツが無糖製品のルコゼードスポーツゼロが好調に推移したことに寄与し、大きく伸長しました。スペインは天候要因の影響を大きく受ける中、主力ブランドシュエップスの活動を強化。販売数量は前年並みとなりました。17ページをご覧ください。米州です。売上収益は738億円。セグメント利益は94億円。上期を通して堅調な需要が継続。炭酸、非炭酸カテゴリーの活動強化に加え、特にゲータレードの反応拡大が増分に寄与。家庭用チャンネル、業務用チャンネルともに販売数量は堅調に推移しました。価格改定も含めた RGM 活動も寄与し、増収。セグメント利益は、原材料高及び人件費増の影響を受ける中、増収及びコスト削減活動継続により増益となりました。次に18ページをご覧ください。次に、四半期別の実績の変化について説明いたします。売上収益は第1四半期で2桁増、第2四半期では1桁中半の増、セグメント利益は第1四半期では減益となりましたが、グループ系としては第2四半期に関しても当初の計画に沿った業績となりました。日本、米州が売上収益、セグメント利益ともに好調を維持した一方で、欧州、APAC が第2四半期ではトレンドが変化しております。今回、第2四半期の要因及び今後の打ち手について詳細を説明させていただきます。19ページをご覧ください。四半期別の売上収益の成長率について、前年との比較も踏まえて説明いたします。第一四半期については、需要回復拡大に伴い、全セグメントで好調となりましたが、第二四半期では、APAC、欧州のトレンドが変化。これに関しては、前年第二四半期において、APAC は、ベトナム事業がコロナからの需要回復局面に入ったタイミングであった。欧州は、天候要因に加え、特に、スペインの業務用チャンネルの回復が本格化したタイミングであったことが主な要因として影響しました。次に、APAC、欧州それぞれの主要事業別の現状と課題、今後の対策について説明いたします。20ページをご覧ください。まず APAC です。第二四半期については、タイ、インド、事業、およびオセアニアが引き続き堅調に推移。ベトナムについては、 前年の反動が大きく影響したことに加え、足元については一時的な景気停滞の局面にありますが、下期についても引き続き活動を強化することで、APAC の事業成長を牽引させていきます。一方、健康食品に関しては、前年下期以降、健康食品市場全体の需要減及び価格改定が影響し、販売トレンドの低下が継続しております。前年10月より、主力ブランズエッセンスオブチキンのニューアル以降、トレンド回復の兆しが見られますが、今しばらく時間を要する見通しです。インフレの沈静化やインバウンド需要の回復など、足元では外部環境に変化が現れております。下期以降、事業の立て直しに向けて、ブランドバリューのさらなる強化、RTM 戦略、プロモーション強化にしっかりと取り組んでまいります。21ページをご覧ください。次に欧州です。第二四半期については、主要国において前年が2桁増だった反動及び、当年はスペインの洪水やフランスの悪天候などが一時的に影響しております。足元については、堅調な需要環境が続いており、下期についても引き続き活動を強化することで売上成長を狙ってまいります。一方で、競争環境が激化する中、コアブランドイノベーション及び RGM 強化によって持続的な成長を目指し取り組んでまいります。22ページをご覧ください。以上、上期及び第一四半期業績について補足説明いたしました。引き続き、不確実性の高い状況が続く想定のもと、年間業績予想の達成、さらに超過を目指し、着実に取り組んでまいります。経済環境、競争環境、コスト環境の変化に対し、スピーディーな対応を行い、グループトータルでの持続的な事業成長に向けて活動を強化してまいります。なお、週間配当に関しましては、当初予想通り40円とさせていただきます。私からは以上です。